ください。聖書を朗読いたします。旧約聖書詩編第105編16節から24節。旧約聖書の943ページです。詩編第105編16節から。主はこの地に飢饉を呼び、パンの備えをことごとく絶やされたが、あらかじめ一人の人を使わしておかれた。奴隷として売られたヨセフ。主は人々が彼を癒しめて足かせをはめ、首に鉄のかせをはめることを許された。主の仰せが彼を火で練り清め、御言葉が実現する時まで。王は人を使わして彼を解き放った。諸国を支配する王が彼を自由の身にし、彼を王宮の頭に取り立て、財産をすべて管理させた。彼は大臣たちを思いのままに戒め、長老たちに知恵を授けた。イスラエルはエジプトに下り、ヤコブはハムの地に宿った。主はご自分の民を大いに増やし、敵よりも強くされた。新約聖書コリントの信徒への手紙1第3章1節から9節。新約聖書の302ページです。コリントの信徒への手紙1第3章1節から。兄弟たち、私はあなた方には霊の人に対するように語ることができず、肉の人、つまりキリストとの関係では血の御子である人々に対するように語りました。私はあなた方に乳を飲ませて固い食物は与えませんでした。まだ固いものを口にすることができなかったからです。いや、今でもできません。相変わらず肉の人だからです。お互いの間に妬みや争いが絶えない以上、あなた方は肉の人であり、ただの人として歩んでいるということになりはしませんか。ある人が私はパウロにつくと言い、他の人が私はアポロになどと言っているとすれば、あなた方はただの人に過ぎないではありませんか。アポロとは何者か、またパウロとは何者か、この二人はあなた方を信仰に導くために、それぞれ主がお与えになった分に応じて仕えたものです。私は上、アポロは水を注いだ。しかし成長させてくださったのは神です。ですから大切なのは、植えるものでも水を注ぐものでもなく、成長させてくださる神です。植えるものと水を注ぐものとは一つですが、それぞれが働きに応じて自分の報酬を受け取ることになります。私たちは神のために力を合わせて働くものであり、あなた方は神の畑、神の建物なのです。お祈りをいたします。教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、大降雪第二主日を迎えました。あなたが私たちをこの礼拝に招き集めてくださり感謝いたします。聖霊なる神様がこの場に豊かに親しく臨んでくださり、恵みの御言葉を語りかけ、御業を行ってください。私たちはアドベントを過ごしています。御子イエス・キリストが私たちの救いのためにこの世に来てくださったことに感謝し、喜び祝うクリスマスに備えていくことができますように、またそのことを通してクリスマスに来てくださった御子が終わりの日に再び来てくださり、救いを完成してくださることを待ち望む信仰を確かなものとすることができますよう導いてください。クリスマスに向けて教会の営みが忙しくなる中で、また年末に向かう日々の慌ただしさの中で、私たちはともすればあなたに心を向けるより自分の思いに翻弄されて一喜一憂しています。そのような私たちが今あなたの御前に招かれています。どうか恵みの御言葉によって私たちの罪を許し、私たちをあなたに立ち返らせてください。この礼拝から使わされる私たちが慌ただしさの中にあっても、クリスマスに来てくださった御子キリストに心を向けて歩めますよう支えてください。 1日の長老会においてご夫妻の展開が決議されましたことを感謝いたします。ご夫妻の白教会での信仰生活を豊かな恵みと祝福のうちに導いてください。お二人をお迎えして私たちの教会の主にある交わりがますます豊かなものとなりますように。またクリスマス礼拝で洗礼を受けられる方が与えられていることにも感謝いたします。どうか洗礼式に向けての歩みを導き支えてください。先週教会のご家族のご葬儀をこの教会であなたの御手のうちに行うことができ心より感謝いたします。どうか地上における別れの深い悲しみと寂しさの中にあるご家族の上にあなたが慰めを豊かに注いでくださいますように。教会に連なる方々のことを覚えます。寒暖差の大きい日々が続き、またインフルエンザなども流行ってきています。体調を崩されている方を顧み癒しと回復とを与えてください。年を重ねて弱りを覚えている方、病のために弱りを覚えている方、病院や施設で暮らしている方、自宅で療養している方を顧み、あなたが共にいて慰めと平安とを与えてください。重荷を抱えている方、平日の歩みの中でさまざまな葛藤を抱えている方、人間関係の破れに苦しんでいる方、孤立して絶望している方を顧み、あなたのみが与えることのできる慰めと平安と希望を与えてください。町がイルミネーションに彩られる時期だからこそ自分の心の闇が深まるようにも思えます。どうかあなたが私たちの心の闇に御子キリストによる光を希望を灯してください。クリスマスに向けての教会の歩みを導いてください。24日に行われる賛美幽霊杯を伝道の時として豊かに用いてください。そこに集う方々にクリスマスにお生まれになった御子キリストを信じて生きる歩みに与えられる慰めと希望とを届けることができますように。戦争や災害によって、あるいは将来への不安によって、暗闇の中にあるように思える世界にあって、御子キリストが暗闇のただ中に、人間の罪のただ中に来てくださったクリスマスの大きな恵みと喜びを一人でも多くの方々と分かち合い、あなたに向かって賛美を捧げることができますように。賛美幽霊杯で賛美を捧げる聖歌隊の働きをも祝し、その備えを導いてください。また教会のいくつかの会でもクリスマス会が計画されています。その備えを導き、主イエスキリストを中心とした豊かな会としてください。教会学校でも昨年に引き続きクリスマス祝会を行います。祝会の中で行われる降誕劇ページェントやトーンチャイムによる賛美のために準備している教会学校の子どもたちと教師を導いてください。共に準備することを通して、また当日の祝会を通して、子どもたちと保護者の方々、教師たちがクリスマスの喜びと祝福に豊かに預かることができますように。今年は中学生高校生対象の特別な会も行われます。一人でも多くの方がこの会に参加し、クリスマスの喜びを分かち合い、また教会につながるきっかけとなりますように。クリスマスに向けて歩んでいるキリスト教学校の働きを祝し導いてください。多くの学校がこの教会へと生徒たちを送り出してくださっていることに感謝いたします。私たちの教会がその方々を心を込めてお迎えすることができますよう導いてください。キリスト教学校で学ぶ子どもたちが学校生活や教会の礼拝に出席することを通して、主イエスキリストと出会い、人生の土台を与えられますように。そこで働かれている教職員の働きをも支え、クリスマスの祝福で満たしてください。私たちの群れから献身した佐藤純新学生の最終学年後期の歩みを導いてください。来年4月には伝道の最前線へと使わされる予定です。どうか使わされる日に向けて良い備えをしていくことができますよう支え守ってください。この礼拝に信仰を求めて出席している方、聖書や教会に興味を持ち、 あるいはキリスト教学校からの紹介で出席していること方が与えられていることに感謝いたします。あなたご自身が一人一人に語りかけてくださり、主イエスを信じて生きる歩みに与えられる幸いを示してください。戦争や災害によって深い苦しみと悲しみ、嘆きの中にある方々を顧みてください。どうかあなたが御手を伸ばし、御業を行ってください。戦争を終結へと導き、災害からの復興を前進させてください。私たちはこの悲惨な現実に直面し、祈る言葉を失うばかりですが、あなたのご支配を信じ、忍耐強く取りなし祈っていくことができますよう支えてください。何よりも私たち自身が不満や敵意を煽る社会ではなく、許し合う社会を作り出していくことができますよう導いてください。本日藤掛牧師は江南希望教会で私立礼拝説教奉仕をされ、その後神奈川連合長老会を代表してその長老会にも陪席されます。多くの働きを担っている藤掛先生を支え、ご健康を守ってください。江南希望教会をはじめ神奈川連合長老会に連なる諸教会が力強く福音を述べ伝えていけますよう支えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。私が主日礼拝の担当をするときにはコリントの信徒への手紙1を読み進めています。で、本日から第3章に入ります。で、この箇所でパウロが大前提としているのは、キリスト者は成長する、キリスト者は成長しなくてはならないということです。で、私たちは神の導きによって教会へと招かれ、信仰を与えられ、洗礼を受けてキリスト者となります。しかしそれがゴールではありません。確かに洗礼を受けキリストによる救いに預かることは、罪と死の支配から神の恵みの支配のもとに移される決定的な出来事です。しかしそれはキリスト者にとってゴールではなく、むしろスタート地点だと言ってよいのです。で、聖書は洗礼を受けることを新しく生まれるとも言い表しています。洗礼を受けたときは誰もが、実際の年齢は何歳であってもキリスト者としては生まれたばかりの赤ん坊だということです。で、この手紙を書いたパウロは、洗礼を受けたときには生まれたばかりの赤ん坊であるキリスト者が成長していくことを、大人になっていくことを当然のこととして語っています。洗礼を受けた時のまま、赤ん坊のままでよいとは決して言っていません。成長して大人になる必要があると言っている。私たちはまずこのことを受け止める必要があります。で、本日の箇所の前半1節から4節でパウロは、コリント教会の人たちが成長していないということを厳しく指摘しています。一節に、兄弟たち、私はあなた方には霊の人に対するように語ることができず、肉の人、つまりキリストとの関係では血のみ子である人々に対するように語りましたとあります。霊の人とは、洗礼を受けキリストによる救いに預かり聖霊を受けた人ということです。一方、肉の人とは、2章14節の自然の人、あるいは3章3節や4節のただの人と同じで、要するに生まれながらの人ということであり、神なしに自分中心に生きている人ということです。つまりパウロはコリント教会の人たちに、あなた方には洗礼を受け聖霊を受けた人に対するように語ることができず、生まれながらの人、神なしに自分中心に生きている人に対するように語っていると言っているのです。で、もちろんコリント教会の人たちは すでに洗礼を受けてキリスト者となっていました。先ほど申したように、洗礼を受けることは新しく生まれることですから、彼ら彼女たちは生まれながらの人ではなく、新しく生まれた人であり、神なしに自分中心に生きている人ではなく、神中心に生きている人であるはずなのです。そのはずなのに、肉の人に対するように語るしかなかったとパウロは言います。コリント教会の人たちが洗礼を受けた時のまま、赤ん坊のままで成長していなかったからです。だからパウロは彼らのことをキリストとの関係では血のみ子である人々と言っています。洗礼を受けた時からほとんど成長していない血のみ子であり、生まれながらの人同然であると、神なしに自分中心に生きている人同然であると厳しく指摘しているのです。で、2節以下ではこのように言われています。私はあなた方に乳を飲ませて硬い食物は与えませんでした。まだ硬いものを口にすることができなかったからです。いや、今でもできません。相変わらず肉の人だからです。で、かつてパウロがコリント教会を建てた時、教会のメンバーの多くは洗礼を受けたばかりの人たちであったはずです。その意味で皆血のみ子でありました。だからその時彼らが硬いものを口にすることができず、乳しか飲めなかったのは当たり前のことです。しかしパウロがコリントを去り数年を経たにもかかわらず、今でも彼らは硬いものを食べることができずに、乳しか飲むことができないでいる。このことこそが問題です。血のみ子のままで、相変わらず肉の人のままで成長していないことが問題なのです。で、血のみ子には硬い食物は与えず乳を飲ませるというのは、一見したところ分かりやすい例えのように思います。しかしパウロがコリント教会の人たちに、あなた方に乳を飲ませて硬い食物を与えませんでしたという時、乳や硬い食物は何を指しているのでしょうか。そもそも一節で言われている霊の人に対するように語るや血のみ子である人々に対するように語るというのはどういうことなのでしょうか。で、このことを霊の人に対しては、キリストの十字架と復活による救いを語るけれど、まだ成長していない血のみ子である人々に対しては、十字架と復活というような難しいことは避けて、もっと簡単なこと、もっとソフトなことを語ると捉えるなら、その理解はパウロの考えとはかけ離れたものとなります。で、パウロはこの手紙の1章23節で、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えていますと言っていましたし、2章2節でも、私はあなた方の間でイエス・キリスト、それも十字架につけられたキリスト以外何も知るまいと心に決めていたからですと言っていました。パウロはコリントで、いえどこであっても、十字架の言葉を語り、十字架につけられたキリストを語りました。まだ洗礼を受けていない人たちや、洗礼を受けたばかりの血のみ子である人たちにも、十字架の言葉を、十字架につけられたキリスト、すなわち福音を語ったのです。で、このことは私たちの教会が何を語り続けるべきなのかを示しています。で、私たちは伝道していくために、罪とか十字架の死とか復活というような難しいこと、つまずきを与えるようなことを語るのは避けた方が良いのではないかと思うことがあります。そのようなことは教会に慣れてきてからだんだんと語っていったら良いと考えるのです。福音を曲げようとしているわけではないでしょう。むしろ伝道に真剣に向き合っているからこそそう考えます。しかしパウロは、 それは間違っていると言います。つまずきを恐れて十字架につけられたキリストを語らないのではなく、ユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものであったとしても、十字架につけられたキリストを語り続けなくてはならないと言っているのです。私たちにとって、教会にとって、つまずきを避けるために十字架の言葉を語らないというのは大きな誘惑です。しかしこの誘惑に負けて、私たちの教会が十字架につけられたキリストを語らないとしたら、結果的に私たちは福音を曲げてしまうことになるのです。しかしそうなると、霊の人に対するように語るのと、血の御子である人々に対するように語るのとの違いは、つまり固い食物と乳の違いは何でしょうか。でその違いは、説教の内容の違いではなく、説教の語り方の違いではないかと思います。パウロは血の御子にも大人にも同じ十字架の言葉を、同じ福音を語ったけれど、その語り方には違いがあったということだと思うのです。その意味で、聞き手に届く言葉で、分かる言葉で説教を語ることも大切です。教会が十字架につけられたキリストを語り続けるというのは、聞いてる人が分かっても分からなくてもよいから語り続けるということではありません。教会は十字架につけられたキリストを語り続け、しかもできるだけ相手に届く言葉で語るよう努めていくのです。で、このように固い食物と乳の違いをパウロの語り方の違いとして受け止めることができるのですが、しかしここで私たちは、語り手よりもむしろ聞き手に、つまりコリント教会の人たちに注目しなければならないとも思います。で、そうすることによって別の受け止め方が示されていきます。どういうことでしょうか。固い食物と乳の違いは、パウロの語り方の違いではなくて、むしろコリント教会の人たちがパウロが語る十字架の言葉を、固い食物をしっかり噛みしめるように聞いたのか、それとも牛乳を流し噛むようにろくに噛むことなく聞いたのかの違いなのではないでしょうか。同じ福音が、同じ十字架につけられたキリストが語られたとしても、それをしっかり受け止めて聞くこともあれば、十分に受け止めることなく聞くこともあります。同じ福音がある人にとっては固い食物になり、ある人にとっては乳にしかならないのです。コリント教会の人たちは十字架の言葉を固い食物としてしっかり受け止めず、乳としてしか受け止めませんでした。洗礼を受けてから時間を経た今でも、十字架の言葉をしっかり噛みしめて聞こうとしないから、彼らは相変わらず肉の人であったのです。で、その結果、コリント教会で起こっていたことが3節4節で語られています。コリント教会では、ある人が私はパウロにつくと言い、他の人が私はアポロになどと言って、いわゆる分派争いが起こり、お互いの間に妬みや争いが絶えなかったのです。で、アポロというのはパウロが去った後コリントにやってきてコリント教会を指導した人です。聖書の知識が豊富で巧みな弁論術を身につけていました。で、そのアポロを支持する人たちがアポロ派を作りました。それに対して、自分たちの教会の創設者であるパウロをこそ重んじるべきだという人たちが出てきて、パウロ派を作りました。そして互いに相手を妬み争っていたのです。妬みは自分と相手を比べることによって起こります。自分と相手を比べて、相手の方が優れていたり、相手に先を越されたりすると、 相手を妬み憎むのです。自分の方が劣っている、負けていると認めるのはひどく傷つくからです。傷つくことによって相手を妬み憎む、そこに争いが起こります。パウロはそのようなコリント教会の人たちが肉の人であり、ただの人として歩んでいる、ただの人に過ぎないと言っているのです。教会員の間に妬みや争いが絶えないことに、彼らが成長することなく血のみ子のままであることを見つめているのです。しかし実は不思議に思われるかもしれませんが、コリント教会の人たちは自分たちが成長していないとは、血のみ子のままであるとは全く思っていませんでした。むしろ自分たちは成長している、立派な大人だと思っていたのです。で、この手紙からわかるのは、コリント教会の人たちが高ぶっていたということであり、自分を誇っていたということです。それは自分たちは成長していると思っていたということでもあります。彼らは自分の知恵や力を頼みとして自分を誇っていました。自分の知恵や力によって自分が成長していることを、立派になっていることを誇っていたのです。彼らが分派争いをしていたのも、ただアポロに惹かれたからとか、パウロを創設者として重んじたからだけではないでしょう。アポロ派に、あるいはパウロ派に入ることで自分がより成長でき、より立派になれると思っていたのです。だからお互いを比べて相手の方が成長しているように、立派なように思えると相手を妬みました。そこに憎しみが生じ、争いが起こったのです。で、最初にキリスト者は成長しなければならないと申しました。私たちがキリスト者は成長しなくてもよいと思っているとしたら、それは誤りです。しかしキリスト者の成長についてはもう一つの誤りがあります。それは自分の力で成長できると考えることです。コリント教会の人たちは自分の力で成長している、大人になっていると思っていました。成長するためにアポロ派やパウロ派を作って分派争いをしてよいとも思っていました。しかしパウロはそれでは全く成長していない、大人になっていない、血のみ子のままだと言っています。彼らはキリスト者の成長について全くの思い違いをしていたのです。で、この思い違いに私たちもしばしば陥ります。キリスト者は成長しなければならないと言われると、私たちは自分の力で立派な人、いわゆる敬虔な人になることが成長することだと勘違いしてしまうのです。そのように考えて他の人と比べて、あの人は自分より立派だと妬んだり、あの人は全然ダメだと裁いたりします。その結果、教会に妬み争いが絶えないということが起こります。それでは自分では成長しているように思っていても、実は全く成長していない、血のみ子のままでしかないのです。では私たちの成長はどのようにして起こるのでしょうか。で、そのことが5節以下で語られています。で、その中心は6節7節です。このように言われています。私は上、アポロは水を注いだ、しかし成長させてくださったのは神です。ですから大切なのは、植えるものでも水を注ぐものでもなく、成長させてくださる神です。パウロが植えたと言われているのは、彼が開拓伝道をしてコリント教会を建てたからであり、アポロが水を注いだと言われているのは、彼がパウロの働きを引き継いで教会を指導したからでしょう。しかしパウロやアポロがコリント教会の人たちを成長させたのではありません。神が成長させてくださったとパウロははっきり言い切ります。 で、私たちはなかなかここまで言い切れません。神が成長させてくださると信じていないわけではないけれど、ついつい〇〇先生のおかげで、あるいは〇〇さんのおかげでキリスト者として成長できたと言ってしまいます。そう言ってはいけないということではありません。そう言ってもよい。でもその時、神が成長させてくださったという確信を持っているかどうかです。大切なのは〇〇先生でも〇〇さんでもなくて、成長させてくださる神ですという確信を持っているかどうかなのです。で、パウロはコリント教会の人たちに、自分の力で成長するのではない、アポロ派やパウロ派に入ることで成長するのでもない、神が成長させてくださると語ります。で、そのことをわきまえていないから、あなた方は成長することができず、血のみごのままなのだと語っているのです。で、この成長させると訳された言葉は、旧約聖書では基本的に神がしてくださる神の御業として語られています。共に読まれた詩編105編24節に、主はご自分の民を大いに増やし、敵よりも強くされたとありますが、この増やしが成長させると同じ言葉です。主なる神がご自分の民を増やし成長させます。増やし成長させるのはあくまでも神の御業なのです。だからパウロがこの言葉を用いて、成長させてくださったのは神ですという時、自分もアポロもあなたたちを成長させたけれど、やっぱり一番は神様ですと言っているのではありません。あなたたちを成長させるのは神様だけだと言っているのです。加えて、この成長させるという言葉は文法的には継続する行為を表しています。一回だけ成長させると言われているのではない、成長させ続けると言われている。神だけがコリント教会の人たちを、そして私たちを成長させ続けてくださるのです。キリスト者は成長しなくてはなりません。しかしその成長は私たちの力によるのではなくて、神の御業によるのです。で、もちろん成長させてくださるのは神であるから、パウロやアポロには何の価値もないと言われているのではありません。5節で、この2人はあなた方を信仰に導くために、それぞれ主がお与えになった分に応じて仕えたものですと言われています。パウロもアポロもコリント教会の人たちを信仰に導きました。彼らの語る御言葉を通してコリント教会の人たちは信じたのです。しかしそれは彼らが成し遂げたことではなくて、神が成し遂げてくださったことです。だから彼らは仕えたものと言われています。パウロもアポロも神がコリント教会の人たちに信仰を与え、彼らを成長させるという御業に仕えたのです。パウロとアポロが担った働きには違いもありました。だからパウロは植えるものと言われ、アポロは水を注ぐものと言われています。それぞれの働きは主がお与えになった分に応じてと言われているように、神が与えてくださったものです。パウロとアポロは神から異なる働きを与えられていたのです。しかし同時に8節で、植えるものと水を注ぐものとは一つですとも言われています。それは一つの目的のために働いている、仕えているということです。パウロとアポロは異なる働きを与えられ、異なる賜物を与えられ、しかし一つの目的のために神に仕えました。それゆえ彼らは旧説にあるように神のために力を合わせて働くものなのです。9節の終わりに、あなた方は神の畑、神の建物なのですとあります。で、神の建物については次回にして、コリント教会の人たちが、そして私たちが神の畑と言われていることに目を向けたいと思います。 で、私たちは、私は飢え、アポロは水を注いだ、しかし成長させてくださったのは神ですと聞くと、自分たちは植えられた種、まかれた種であるように思ってしまうことがあります。まあ、種である自分が芽を出し成長して実をつけるというイメージを持ってしまうのです。しかしここではそのように言われているのではありません。私たちは種ではなくて種がまかれる畑なのです。それでは種とは何でしょうか。主イエスがお語りくださった種をまく人の例えを思い起こせば、主イエスご自身が例えを解き明かして、種は神の言葉だと言われていました。そうであればパウロがまき、アポロが水を注いだ種とは神の言葉ではないでしょうか。そして私たちは神の言葉がまかれる畑なのです。パウロやアポロが語る神の言葉を通して、神がコリント教会の人たちを耕し成長させてくださいます。同じように礼拝で語られる神の言葉を通して、神が私たち一人一人を耕し成長させてくださるのです。だから私たちは神の畑、神が耕してくださり成長させてくださる畑なのです。神が御言葉によって私たちを成長させてくださるなら、私たちは何もしなくてよいのでしょうか。キリスト者は成長しなくてはならない。しかしその成長は神が与えてくださる。それなら結局私たちは何もしなくてよいということなのでしょうか。そうではありません。主イエスの例えで言えば、私たちは良い土地である必要があります。良い土地とは御言葉を聞いて受け入れる人たちであると主イエスは言われました。本日の箇所に即して言えば、十字架の言葉を乳を流し込むようにろくに噛むことなく聞くのではなくて、硬い食物をしっかり噛みしめるように聞くということでしょう。神は御言葉によって私たちを成長させてくださいます。そうであれば私たちは御言葉を、十字架の言葉をしっかり受け止める必要があるのです。で、しっかり受け止めるっていうのは自分のこととして受け止めるということです。十字架につけられたキリストが語られても自分に関係ないこととして聞くなら、大昔にイエスという人が十字架で死んだというだけです。せいぜいすごい人がいたと思うぐらいです。しかしそうであってはならない。キリストが十字架につけられたのこの私のため、この私の罪のためだった。キリストが十字架で死んでくださることによってこの私が救われた。十字架につけられたキリストに一人子を死に渡してまでこの私を救ってくださった神の愛が示されている。そのように受け止めることこそがしっかり受け止めることであり、十字架の言葉を硬い食物としてしっかり噛みしめて聞くことなのです。礼拝で語られる十字架の言葉を私たちが自分のこととして受け止めることを通して、神は私たちを成長させてくださいます。十字架の言葉が告げている神の一方的な愛をしっかり受け止めることによってこそ、私たちは自分と相手を比べて互いに妬み争うことから解放されていきます。それこそが神が私たちに与えてくださる本当の成長です。私たちは成長しなくてはなりません。その成長は十字架の言葉を通して神だけが与えてくださいます。私たちは成長するほど高ぶり誇り立派になるのではなくて、成長するほど神の愛をますます豊かに受けて、神の前に低くなり小さくなり神に仕えていくもの、神のために力を合わせて働くものとされていくのです。お祈りをいたします。 天の主イエス・キリストの父なる神様、私たちを御前に集めてくださり、御言葉の恵みに預からせてくださり感謝いたします。御言葉はキリスト者は成長しなくてはならないと告げています。私たちがまずそのことをしっかり受け止めることができますよう支えてください。しかし同時に私たちは自分の力で成長できると思い違いをしてしまうものでもあります。自分の力で成長できる、立派になれると思い、互いの成長度合いを比べて妬み争ってしまいます。しかし本日の箇所から、それでは本当は成長していない、血の身子のままであるということを示され感謝いたします。どうか私たちが自分の力で成長できると思うのではなく、あなただけが私たちを成長させてくださると確信することができますように、礼拝で語られる神の言葉を通して、あなたご自身が神の畑である私たちを耕し、成長させていってください。そして私たちが十字架の言葉を固い食物としてしっかり噛みしめて聞くことができますように、十字架につけられたキリストを自分のこととしてしっかり受け止めさせてください。そのことを通して、あなたが私たちを成長させ続けてくださり、妬みや争いから解放していってください。あなたから成長を与えられることによって、私たちがいよいよあなたの前に低く小さくなり、あなたのために力を合わせて仕えていくことができますよう導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。賛美歌386番、差し支えない方をお立ち